皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送、3月30日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう、アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょう。お聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて、使徒パウロの働きに嫉妬した人々の中には、使徒パウロの使徒権を問題視する人々がいました。なぜなら使徒パウロは他のイエス様の弟子たちと違って、イエス様が生きておられた時にイエス様に会っていなかったからです。そこで彼らは、使徒パウロは真の使徒ではないと使徒パウロを誹謗中傷しました。コリント教会の生徒の中には、このような批判の声を聞いて使徒パウロの使徒権や教えを疑う人も出てきました。そこで使徒パウロは揺れ動く生徒たちのために、コリント人への手紙第一章と第二章で自分の使徒職について詳しく説明しています。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第二、第四章で、使徒パウロは自分に与えられた使徒の使命をどのような心構えで担っているかについて説明しています。その中でパウロは、たとえ苦難と死にかけるような迫害を受けても、自分は落胆せず、自分に与えられた使徒の使命を担っていくことができる理由について説明しています。ではその理由は何だったのでしょうか。コリント人への手紙第2、第4章全体を読めば、その理由がわかるはずです。その中でも、14節で使徒パウロは、それは、主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。と言っています。つまりパウロは、復活の希望があるから、困難にあっても、使徒としての使命を全うできる、と告白しているのです。実際、パウロの使徒としての人生は、この世間の視点からすると、あまり良いものではありませんでした。いつも反対する人々に誹謗中傷はもちろん、攻撃を受け、逃亡を余儀なくされ、時には、捕まって鞭打たれたり、刑務所に入れられたり、嘲笑されたりを繰り返していました。このように、世の人と他人から歓迎されない人生を生きてきたパウロは、世俗的視点から見ると、負け犬のように見え、破滅した人のようにさえ見えたことでしょう。しかし、たとえ世間の視点では、パウロの人生は負け犬そのものだったかもしれませんが、パウロはこの世の目に見える人生が全てではないことを十分悟っていました。彼はこの世の目では見えない人生、つまり復活の人生が自分にはあることを知っていたからこそ、迫害や困難を迎えてもジタバタせず余裕を持って生きることができたのです。パウロはコリント人への手紙第2、第4章の最後の節をこう締めくくります。私たちが注目するのは目に見えるものでなく、目に見えないものであり、目に見えるものは一瞬であり、目に見えないものは永遠なのです。皆さんはいかがでしょうか。皆さんは目に見える一時的なものに注目して、永遠のものをおろそかにするような生活を送っていませんか。 もしそうなら、私たちは一瞬のものを得るために永遠のものを失う愚かな人になることを今一度よく考えてみてください。この放送を聞きの皆さんの目が、いつか朽ち果てる一瞬のものではなく、永遠に続くものへ向けられるように願っています。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2、第4章の1節から18節までを読んで、聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。こういうわけで、私たちは、憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪だくみに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語った、と書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも、信じているゆえに語るのです。それは、主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちの内に働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。 今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは Enlightenment 悟りです。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
改めましてですね、今日私お話しさせていただきますが、この教会の牧師の八十と申します。八十という名前、日本の歴史を知っている方はですね、昔キリスト教を八十教と言ってたんですね。だから八十先生というから、まあ、代々クリスチャンの家系なんでしょうと言ったら大間違いでございます。クリスチャンの家系であります。18歳の時に神戸の、ね、に行って大学で、大学時代にイエス様を信じたものでございます。さて、日本に行った宣教師の話なんですけど、その方がですね、日本で出会った人たちでですね、日曜日に教会やるんですよ、どうぞ来てくださいとこう誘ったそうです。するとですね、誘った人たちみんながですね、あ、 じゃあぜひ行かせていただきますと答えたそうです。宣教師は喜びました。ああ、日本伝道って難しいって言われてるけど、全然難しくないじゃん、こんなの。そこでもう宣教師は喜んでですね、一層いっぱい準備してですね、来るという人たちのためにですね、準備して日曜日の礼拝を始めよう、準備しました。京都の話ですけど、ある人がですね、京都でですね、こう家をこう訪問してきた人が立ち話してたんですね。そのですね、京都のこう人がですね、訪問した人にですね、まあこんな立ってないで、中でお茶でもいかがですかとこう言ったんですね。そのお茶でもいかがですかって言われたから、ああ、そうですね、ずっと外で話して喉乾きましたから、ぜひってこう入ったわけですよ。そしたら家の人がムッとしてですね、まあこの人ずうずうしい人ってこう思われたそうです。いやー、コミュニケーションっていうのは難しいなということで、この2つの例からも分かると思うんですけど、今日のタイトルはですね、まあ、悟り、エンライトメントというタイトルで、マルコの福音書からいくつかこう見ていきたいと思います。ある時ですね、イエス様と弟子たちがこう小さな船に乗ったんですね。では8章、マルコの福音書のまず8章の14節から17節まで読んでいきたいと思います。こんな話です。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。17節、イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？まあ、ここでですね、イエス様は、まあ、弟子たちとイエス様とのこう会話があるわけですけども、まあ、会話がずれていることに気がつくと思います。つまり弟子たちはですね、パンを一つしか持ってこなかった。全員分揃えるはずなのに誰のせいだみたいな感じでですね、パンを忘れてしまったことをイエス様に責められたと誤解したんですね。まあ、私たち人間、まあ、弟子たちも人間でしたけども、私たち人間が神、イエス様、神を誤解することっていうのがよくあるわけです。神がいるなら、なんでこんなことが起こるんだろうと思ったことありません？また聖書を読んでいてですね、なんでこんな教えが聖書に書いてあるんだろうと思ったことありません？または、なぜ神はですね、私のこの祈りを聞いてくれないんだろうと思ったことありません？マルコの福音書を読むとですね、弟子たちが何度もイエス様を誤解してきたことについてですね、話が出てくるんです。例えば、今度は10章にと言いますけども、10章の13節と14節を読んでみたいと思います。さて、イエスに触れていただこうと、人々が子供たちを連れてきた。ところが、弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て、憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まあ、弟子たちはですね、イエス様の周りに子供たちが集まってくるのを見て、ダメダメ、子供は、ここはダメ、イエス様忙しいんだからと言って、子供を向こうに行かせようとしたわけですよ。今はですね、アリゾナはですね、プロフェッショナルの野球のですね、スプリングのトレーニングが始まってますよね。ね、大谷とかですね、いろんな選手が今、ね、練習してますよね。ね、やっぱりそういうところでサインくださいって言っても、ダメダメダメなんてこうなっちゃうわけですよね。子供たちもですね、イエス様のもとにやーっと集まりたかったんですけども、弟子たちはですね、ダメダメダメ、イエス様忙しいんだからとこうなっちゃったわけです。しかしイエス様は何て言いましたか？来させなさい、子供たちを来させなさいって言ったんですね。逆に、神の国はこれなもんです。つまり子供たちから大人である私たちは学ぶところたくさんあるんですよ。子供たちに来させなさいとこう言ったんですよ。また、もう一つだけ挙げますけど、マルコの福音書の14章の3節から別のこの、まあ、誤解っていうんですか、食い違いが出てきます。3節から6節まで読みます。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするがままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。まあ、ここでですね、一人の女性がイエス様にこう何かをしたわけですけど、それが周りの人に責められる。皆さんもクリスチャンにこう責められたりしたことがあるかもしれませんが、やっぱりそういう辛い思いをですね、特に弟子たちに怒られちゃったわけですから、かなり辛い思いですよね。300デナリって書いてますから、今で言うと300日分の日当に当たる、まあね、300万円っていうんですか、まあ、相当高価な香料を一発でですね、もうそう支えちゃったわけですね。弟子たちは無駄にしていると思ったわけですけども、イエス様は何て言いましたか？良いことをしたと言ったんですね。今3つの例を出してきましたね。まあ、パンの話、また子供の話、そして3番目の、まあ、交友の話、この3つを通して、また他にもたくさんあるんですけども、 やはりこう神と人間のこの目の付けどころの違いがちょっと出てくると思います。神は変わることがないというふうに聖書に書いてありますけども、弟子たち、つまり人間が、当時の人間がイエス様を誤解したならば、現代を生きる私たちが神を誤解することがあっても、まあおかしくはないということになるわけです。まあ私たちはですね、4年前にアリゾナに引っ越してきたものでございます。アリゾナで一つ感動したのがですね、夜空が綺麗なんですね。もう町のど真ん中、確かあれギルバートだったかな、町のど真ん中に天文台まであるぐらいですね、綺麗なわけです、空がね。私が日本にいた時ですね、神戸にいた時のことですけど、神戸にですね、まあ100万ドルの夜景っていうのがあるんですよね。あの100万ドルの夜景見たことある人います？100万ドルの夜景、六甲山っていう山があるんですけど、そこに、六甲山ですか、六甲山ね、六甲山に登ってですね、100万ドルの夜景が見えるんですよね。でも思いません、なんで100万ドルで100万円っていうかね、100万円出したことないから、1億円なんないです、なんでドルなんでしょうね。まあとにかくですよ、まあこの山の上に登るとですね、本当に目の前に綺麗に広がる夜景がこう見えるわけですよ ね、神戸の街ね、そう見えるわけですけども、まあ、それを見ながらですね、本当にたくさんの光の点があるわけですよね。その私をそれを見ながらですね、たくさん光のあるうちの一つの点、あれが私の人生なのかなと思ったりするんですね。するとですね、なんかまあ当時私まだね、大学生だったんですけども、その光を見ながら、あ、僕の悩みってちっぽけなもんだなと思ったりしたんですね。こんなことでくよくよしてんだろうと思いました。でですね、これにはちょっと映ってないですけど、上を見るとですね、星が綺麗なんですね。時々こう流れ星がピュッピュッてこう飛ぶんですよね。まあそれを通してですね、あ、宇宙を作られた神様のですね、偉大さ、大きさをこう感じます。これを見ながらですね、最初に思ったことは、さすがだな関西電力はと思ったわけですね。関西電力がこう一生懸命ですね、まあ、なんで電気作ってか知りませんけどね、まあ、原子力なんだか石油か知りません、石炭か知りませんけど、とにかく一生懸命やってですね、こう燃やしてるこの電気を作るわけですね。しかし彼らのそのですね、電線がプチッと切れたらこれが真っ黒になっちゃうわけですね。つまり人間が一生懸命ですね、もう胃が痛くなってですね、頭悩みながら一生懸命努力して光をこう生み出してるわけですね。しかし空に光ってる、つまりこの上に見えない、ここに写真写ってないですけど、上の光というのはですね、仮に人間の努力が消えてもずっと何万年何億年と光が輝いてるわけですね。聖書はこのように言っています。第一コリントの 1-25、 神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い。私たちがもう絶望だ、もうダメだと思っても、神には解決があるわけですね。また私たちはもう無理だ、ダメだよ、前例がないと思うかもしれませんが、神には実現できるわけですね。では私たちが悟りが開かれる、つまり神の味方に立つためにはどうしたらいいんでしょうか。1番目、罪の許しを受けるということです。パンをですね、忘れてきたことでイエス様に責められたと思った弟子たちの話を思い出してください。弟子たちはですね、自分たちの失敗に気を取られすぎていたんではないでしょうか。神の罪っていうんですか、この失敗に対する解決法は何ですか。第一ヨハネの 1-9 に答えがありますね。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。つまり私たちが自分の間違いに気づいたらどうしますか。もし私が自分の罪を告白するなら、つまり神にごめんなさいとお祈りする、神様に言うんですね。I'm sorry と言うんですね。今日初めての方も来ていらっしゃるので、まあ、コンフェッション、告白というと、あ、分かってますよ。昔、ひょうきん族でやっていたっていう、ひょうきん族の意味は分かんないと思うんですけど、まあいいんですけど、テレビでやっていたように、司祭さんの前に出て懺悔することでしょうと言うかもしれませんが、そうではなくて、コンフェッション、つまり神に言う、神に祈ると書いて、人に言うんじゃないんですよ。神に言うんですね。そうするならば何て書いてますか。神は真実正しい方ですから、その罪を許しと書いてあるんですね。神が許すと言ったら許すんでしょうか。ね、神が許すと言ったら許すんですよ。まあ、武士に二言はないという日本の言葉もありますけども、神は言ったら本当にやる、これを信じるのが信仰っていうんですね。いやー、このくらいの罪は許してくれるでしょうけど、この罪は大きすぎて許せないでしょうと思うのは人間が勝手に思ってるだけです。というのはですね、神の前にはどんなちっちゃな罪も、私が気にしてないものも罪としてやっぱ重く見るんですね。これはダメだよ、汚れだよ、それを取り去りなさいと神は思ってるんですね。ですから私たち人間が大きい小さいと言ってるかもしれませんが、神にとっては罪というのは全ての汚れ、神の前にはどんな罪も受け入れられないんですね。しかしその神がですよ、告白するならば、I'm sorry、神様許してくださいと言うならば、許すと言ったら許すね。その許しはどこから来ますか。あなたが一生懸命泣いてですね、神様 I'm sorry って言って泣いたから来るんですか。そうではなくて、イエス・キリストが十字架にかかって私の身代わりに死んでくださった、そのことに許されるんですね。しかしその罪を許しで終わってない、その続きが死で続いてるんですね。まだ私たちを全ての不義から清めてくださいますって書いてあるんですね。 何を言ってるかと言いますと、私たちの罪というマイナスを許していることでゼロにすると書いてあるわけです。しかしそれを先に今度はね、清めてくださったから、ゼロから今度プラスに変わるんだよ。まるでですね、誰かにお金を借りていてですね、ごめんね、やっと返したよって言ってですね、借金がゼロになるだけじゃなくて、今度はお金までもらっちゃうという感じですよね。私たちがイエス・キリストを信じて罪の告白をするとき、ごめんなさいと素直にへりくだっていうときに、キリストは罪を許し、私たちを清めてくださる。マイナスからプラスに変わるんですね。マイナスからプラスになるとどうなりますか？罪悪感から解放されるわけですね。まあ、残念ながら私たち人間は長く生きれば生きるほど罪悪感にですね、心縛られていきます。しかしイエス・キリストが私に与えてくださるのは、その罪悪感からの解放、許されて清められた新しい人生であります。もちろん私たち人間はですね、記憶の人間ですから、あのことやったってこうくよくよすることがあるかもしれませんが、しかし神様は許したと言ってるんですね。そして清めてくださったと言ってるんですね。それを信じること、これが信仰なんですね。ですから神が約束したことは神が必ず実現される、これを信じる、これが信仰なんです。ヘブル書の4章の16節にこういう言葉が書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。あなたや私がイエス・キリストの御名によって祈ることができるのはどうしてですか。清められたから大胆に近づく、つまり祈ることができるんですね。決して私がですね、いやーもう私はこんなにクリスチャンとして立派な生活を来てますよ、やってますよということで神様は聞いてくださるんじゃなくて、イエス・キリストの罪の許しのゆえに、清められたゆえに、大胆に神の前に近づくことができる、つまり祈ることができるんですね。ですから1番目、罪の許しを受けることを通して神の導きを悟る土台ができます。2番目、今日のポイント、2番目、御言葉、聖書の言葉に集中、また黙想しましょう。まあ今メディテートというふうに訳してくださいましたけども、メディテーションというと普通考えるのがですね、心を空っぽにして宇宙の霊と一つになりましょうみたいな、なんかこのヨガというか禅というか、なんか東洋的なイメージを持つ方が多いと思います。確かに聖書の中には、まあ、黙想というんですか、メディテーションという言葉が出てくるわけですけども、でも聖書がメディテーション何かと言いますと、御言葉、神の言葉に心を集中するということなんです。ですから心を空っぽにするんではなくて、神がおっしゃったその言葉に心を集中していくんですね。この言葉を通して神は私に何を語っているのかとこう考えている、これが黙想、メディテーションなんです。今ですね、私たちの教会で、まあ、先ほどね、あのアナウンスメントの時に紹介させていただいたように、スモールグループというのをやっております。その中でですね、あるグループ、このリビングライフというですね、まあ、そんなものを一緒に読んだりしています。リビングライフって何ですかということで、結局は聖書なんですけど、その中にですね、まあ、解説があったりするわけですけど、またユースの方たちはですね、1日15分ずつ聖書を読みましょうみたいなことやってますよね。あ、5分か。ごめんな、15分だよ。5分ね。5分ね。OKOK。はい、5分ずつやってますね。けども、まあ、それもですね、なんで私たちは聖書を読むんですか？チェックマークしてですね、はい、バイ先生見てください。スモールグループのリーダー見てください。私やってますよという、こう自己満足のためにやるんですか？神の導き、神の声を聞くためなんですね。実はクリスチャン生活の一番おいしいところは、神の導きをいただくことなんですね。ですから私も含めですね、牧師たちは願っていることはですね、もちろん日曜日に私たちが説明させていただきますけども、それを通して、それを参考にしていただきながら、皆さん一人一人がイエス様の導き、神の声を聞いていただきたいと思っています。皆さんご存知でしょうか、神様はこの話を聞いて一人一人に特別な素晴らしい祝福、人生を準備しておられるんですね。そしてそのためにですね、神様の知恵、神様の導き語ってくださるんです。それを知るために私たちは聖書を読むんです。神の考えは、まあ、弟子たちが聞き間違えたように、私たちの考えと違うことがよくあります。絶望だと思っても神の前には絶望じゃないことがあるんです。逆に私たちがですね、後から振り返った時に、あのことがうまくいかなかったけど、後から振り返ったらその方が良かったなということが結構あるんですよ、人生の中でも。牧師である私もそうなんですけども、やはり自分の考えで聖書を読んでしまうと、何かですね、聖書の考えを間違って捉えてしまうことがあります。ですから、まあ、リビングライフってどうして出したかというと、リビングライフのいいところは、このウェブサイトに行っていただくとですね、牧師がそれぞれ日本語と英語で説明してくれるんですね。ですから、まず私がやっているやり方ですけど、個人的に別に同じことしなくていいんですけど、まず牧師先生の話聞いて、自分の考えをリセットしてから、自分で聖書を読むようにしています。この教会、JIBC と言いますけども、この教会のメンバーになる方にはですね、この教会のビジョン、方向性がこういうものですよということを紹介させていただいて、あ、私も一緒に賛同しますという方がメンバーに なるんですね。教会のビジョンって何かと言いますと、神がその特定の教会、いろいろ教会世界中にありますけれども、その特定の教会を通して何をしようか、何をされようとしている方が現れる。これが、まあ、業界ビジョンというんですね。神様はですね、 この教会を通してですね、3世代2言語の人たちが一つ心で神を礼拝する教会を築こうとされています。このようにですね、こう神様をこう礼拝していくわけですけども、その中でですね、やっぱりこうどんどん新しい人たちが救われていく、特に若者たちが救われていく、そんな姿がこう見えてくるわけです。そしてですね、その中からどんどん新しい歌が生まれてくる、そんなこのビジョンというか、そんなピクチャーがこうあるわけですね。これ4年前に私がここに来た時にそういう絵がこうあったので、それがビジョンなわけですけども、しかしですね、ある時ですね、私はこう我に返ってですね、そのビジョンをこう考えたんですね。どんどん人が救われて新しい歌が生まれてくるっていうのは、歴史的にキリスト教の歴史を見た時に、これが起こる時っていうのはリバイバルが起こった時なんですね。つまり私たち狙ってるというか、目指してる方向性というか、ビジョンっていうのはリバイバルがここに来るということなんですね。でも実際に見るとですね、もう牧師がいない教会はたくさんあるわけですし、日本もアメリカもですね、教会の数が減っていってるわけですよね。本当にリバイバル起こるんだろうかと我に返って特異的に人間的に考えたりするんですよ、私もね。しかしもしですよ、まあ、先ほどの弟子の考えとイエス様の考えが違うと言ったのと同じだけど、もし神が計画されるならば、本当にそれが起こっているわけですね。つまりどういうことかというとですね、皆さんの家族が救われていきます。また皆さんの周りからですね、本当に救われていく、変わっていく。私たちは毎日毎日聖書を読みながら何をしているんですか。自分の考え、そんなの無理でしょうということを捨てて、神様、今日の私の一日に対して、この問題に対して、このビジネスの問題、この人間関係の問題、この問題に対して神様どうお考えですかと聞いていく。心静めて聖書を読み、そこに書かれていることを黙想しましょう。これが2番目のポイントです。はい、最後、悟りが開かれる3番目のポイントですけれども、神の技、神の働きを思い出しましょうということです。今日最初に読んだですね、マルコの8章の続きをちょっと読んでいきたいんですけども、17節からですね、21節まで残りの部分を読みたいと思います。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。目があっても見ないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方を覚えていないのですか。私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、7つです。イエスは言われた、まだ悟らないのですか。私たち人間は過去から学ばないならば、歴史、つまり私と先輩と同じ過ちを繰り返す可能性があります。イエス様は過去にどのようにしてパンが与えられたか、5000人の時、4000人の時、過去にどのようにしてパンが与えられたかを弟子たちに思い出させたんですね。そのことを通して、一つのパンしかないかもしれない、でもそんなパンのことを私は言ってんじゃないんだよ、責めてはないんだよということを伝えたんです。私たちも過去に神がしてくださったことを思い出す時に悟りが開かれます。私たちの教会はですね、礼拝、日曜日の礼拝しましょう。そしてスモールグループでですね、もう本当にスコッツデールとかですね、バッカイとかですね、チャンドラーとか、あっちこっちで集まりましょうとこう言ってますよね。一緒に集まるときに何が起こりますか。他の人の人生の話を聞きます。ある方にこういう問題が起こったときに、神様に求めたらこんな解決があった。私もですね、まあ、こちらに来る前はこうオレゴンっていうんですかね、ノースウェストから来たものなんですけど、その時にですね、まあ、オレゴンの教会に20年ぐらいいる中でですね、本当に神様が子育て中のいろんな問題を乗り越えてきたっていう働きを、先輩たちのこの子育ての体験を見させてもらったんです。またご年配のですね、家族を変えた家族がどのようにしてですね、その本当に何ですか、年を取るっていうんですか、その問題の中でイエス様がブレイクスルーを与えたかということを見てきたんです。まだ自分は結婚もしてなかったし、またそのシニアというか自分もまだ若かったわけですけども、でも先輩のその姿を聞くと、あ、神様が働くとこんなことがあるんだということを、まあ、体験させていただいたんですね。ですから過去に神がしてくださったことをいろんな形で知るときに悟りが開かれる。つまり変わらない神、あの時にあの人に働かれた神は私のこの状況でも働くことができるということを知ることができるんですね。その中で私一つのことをですね、実は学んだことがあるんですね。キリスト信仰というのは神と私ってこう一対一プライベートなもののように私はそう思ってたんですね。しかしですよ、過去のその体験を通して自分以外の人と心を合わせて祈るときに神様がどんなことをされるのかということをいくつももうたくさん見てきたんです。つまりクリスチャンが一人で祈るだけではなくて、自分のアジェンダを捨てて誰かと一緒に心を合わせて祈るときに神の技が起こってきた。昨年ですね、この教会 JIBC はですね、まあいくつかのことを一緒に心を合わせて祈ってきました。そのうちの一つがですね、この建物のために祈ってきました。そしたらどうなりましたか。皆さんご存知のように、 建物、もう今年に入ってからですよね、イーグルスタウトの若者たちが来てですね、みんなでペンキ塗ってくれたんですよね。私たちが呼んだんじゃないですよ。もうこういうこと祈ってるんですけど、なんとかしてくださいって言ってんじゃないんですよ。彼の方から来たんですよ。何かやらせてくださいって。またですね、昨年もう一つみんなに祈ったことがありますね。それはJCPN という、ギャザリングナショナルカンファレンスをホストしようということを祈ったんです。このジャパニーズチャーチプランティングネットワークですね。20周年になったんで、その20周年をこのフェニックスでホストしましょうとこう言ったわけです。これオルガンピザでね、記念撮影を撮った姿ですけど。普通はですね、こういうナショナルカンファレンスでやる場合は、大きな教会でたくさんの奉仕者がいてやるわけですよ。うちの教会ではとてもじゃないけど、場所が足りなかったわけですけど。しかし神様、それができるように祈りました。そしたらフィルアムチャーチがですね、開いてください。うちを使ってくださいと言ってですね、本当に場所も与えられたんですね。またお金もありませんでした。しかしですね、南部バプテストやスコッツデール聖書教会が多大な支援をしてくださったんです。祈りを通して、誰かと一緒に祈るときに、教会を通して神の技が起こるわけです。これは教会のことばっかり言いましたけども、しかしそれは個人レベルでも起こります。あなたの仕事やあなたの学校、あなたの人間関係の中で神が働かれるんですね。ですから私たちは、一緒にですね、スモールグループやってみたり、祈りかやることを通して、神の技を見る、つまり悟りが開かれるわけですね。また、どこの教会にも属してない方いらっしゃったら、ぜひですね、うちの教会に来続けてください。メンバーになれましょうとお勧めしたいと思います。さて、今日は3つのことをですね、悟りが開かれるために必要なことを学んでまいりました。1番目、罪の許しを受けましょう。2番目、御言葉に集中しましょう。3番目、神の技を思い出しましょう。私たちの毎日はいろんなことが起こりますけれども、神の悟りをいただいて、導きをいただいて、揺り動かされない勝利の人生を送りましょう。お祈りしましょう。イエス様、今日は弟子たちとイエス様とのこの意見の違いというんですが、見方の食い違いから共に学んでまいりました。実は聖書を見ていくと、かなりというかほとんど間違って、弟子たちが考えたことでイエス様が考えていることがもう次元が違うというか、全くずれていることをよく見ていきます。弟子たちはバカだな、気づかないのかなと思う人もいるかもしれません。しかしもしイエス様が2024年今生きていたら、私たちも神のことを同じように誤解しているかもしれません。私たちはなんでイエス様、あなたがいるのにこんなこと起こるんですかと神に文句を言います。またイエス様、あなたの考えていることおかしいですよ、時代遅れですよ、そんな方向行ったらどうなるんですかと神様に文句を言うかもしれません。しかし弟子たちに対してイエス様が教えてくださったように、私たちも本当に今日あなたの導きを求めていきたいと思います。その時に不可能と思われる出来事が私たちの人生の中で起こります。また私たちの頭で、いやそれはおかしいでしょうと思うことが、いや、あ、よかった、私の考え通りに行かなくてイエス様の方が素晴らしかったと思うことが起こります。これはクリスチャン誰でも体験できる、すべてのクリスチャンが自分のアジェンダをセットアサイド置いてイエス様を求めるならば誰でも体験できます。どうぞイエス様、自分のアジェンダを置いてイエス様あなたに聞きます。自分の方が賢くてイエス様の考えが間違えていると思ったことを許してください。どうぞあなたの導きが何なのか、聖書を聞く中で、またスモールグループや周りのクリスチャンと交わる中で、あなたのアジェンダ、あなたの導きを教えてください。そしてあなたがくださろうとしている一番のその勝利ある生活、私が欲しかった勝利ある生活を歩ませてください。イエス・キリストの御名によって、お名前によってお祈りいたします。アーメン。
恵みあふれ恥を取り
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしています。もしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で、神様、そしてイエス様のこと、または永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたら、どうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。 heartandsoul.org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com また、これからもこのハート&ソウルミニストリーの CD をご希望の方は、 E メールとお名前、ご住所をご記入の上、ハート&ソウルの E メールまでお知らせください。ご連絡いただき次第、配送無料にて送らせていただきます。それでは、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間です。お相手は横山勝です。これはアメリカのクリスチャン作家ジェリー・ブリッジズ氏が書いたレスペクタブル・シンズを通して、私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です。さて、これまで12週にわたって、私たちが普段なかなか罪とは気づけない罪についてお話ししてきました。そして今回でこの番組は最終回を迎えることになりました。心の中に隠された罪と向き合うことは、この放送のリスナーの皆さんにとって必ずしも楽しいことではなかったかもしれません。しかし私たちは、それを手助けしてくださった聖霊様に感謝を捧げるべきではないでしょうか。なぜなら、私たちが無意識に犯してしまっている罪は、放っておくとそのうちに必ず私たちの人生に悪い意味を実らせることになってしまうため、手遅れになる前に対処することが必要だからです。今回のクリスチャンが必ず克服しなければならない罪では、これらの心の罪をこれからどのように対処していったらよいのかについて書かれたブリッジズ氏の最後のメッセージをまとめて紹介していきます。さて、ジェリー・ブリッジズ氏は、この本の最終章のタイトルを、罪を超えて恵みに、としています。タイトルを聞くだけでも何か希望が生まれそうな気がしますね。ではその内容を見ていきましょう。これまでの章では生活の中で私たちが黙認している様々な巧妙に隠された罪について詳しく見てきました。おそらく皆さんは時折苦痛を感じたのではないでしょうか。でも私はその苦痛が心から痛みを感じるほどの苦痛だったことを願っています。なぜなら、苦しく感じるということは、私たちの人生の中に隠された罪を正直に、そして謙遜に認めていることを意味するからです。そしてそこにこそ私たちの希望があるのです。ペテロの手紙第1の第5章の5節には、神様はおごり高ぶる人々には反対し、謙虚な人には恵みを与えると書かれています。また、イエス様の三条の水訓からも同じような励ましを得られます。心の貧しい人や悲しむ人は自分の罪を知っている人だからです。イエス様は自分の罪に気づく人に幸いがあると言われています。また、女に足を洗ってもらっているイエス様の姿を、パリサイ人のシモンが不快そうに見ている場面でイエス様は、 少ししか許されないものは少ししか愛しませんと言われました。これは逆に考えると、たくさん許された人はたくさん愛することができるということなのです。そして使徒パウロはコリント人への手紙第2の第5章14節から15節で、キリストの愛が私たちをキリストのために生きるように促していると断言しています。この世に対する私たちの愛を追い出すほどの強力なキリストへの愛こそが、心の奥底で感じられる主の愛に対する唯一の応答なのです。ですから、正直で謙虚に私たちのうちにある狡猾な罪を認めなければ、その罪の許しを通して私たちに注がれる愛を経験することはできないのです。しかし、罪を許していただくためには、まずその罪に直面しなければなりません。というのも、最も凶悪な罪というのは自分のうちにある狡猾な罪を否定することだからです。自分の中にある罪の存在を認めずして、その罪を許していただくことはできないからです。たとえそれがどんな罪であれ、罪の問題を解決するための第一歩は、その罪を認め、その罪に対する自分の態度を悔い改めることです。だからといって、生活の中で罪を素早く追い出すことができるというわけではありません。私たちの肉体はそう簡単には動かないからです。パウロの言葉を借りれば、この狡猾な罪を殺さなければならないのです。私たちには罪を犯す習慣があるからです。その習慣とは、ちょっとしたことで心配し、自分勝手な行動を起こし、他人を批判して誹謗中傷し、不敬虔な考え方を持ったりすることなのです。では、この悪しき習慣を一体どう解決したらいいのでしょうか。それには、まずリスナーの皆さんの一人一人が、これまで述べてきた微妙な罪や不遜、心配、利己主義、傲慢、長引く怒り、規律の欠如、嫉妬、世俗主義などが自分の心の中にないかどうか、じっくり吟味することが必要なのです。また皆さんがそうできることを祈っています。そして、心の目を絶えず開いておけるように神様に願ってください。そうすることで、私たちは人生において黙認し否定さえしてきた微妙な罪としっかり向き合うことができるようになるからです。どうか私たちが皆そうなれるように祈りましょう。罪を解決する第一歩として、謙虚で正直に罪を告白すること以外に選択肢はありません。自分の中に巧妙な罪が隠れているかどうか、他人に率直に評価してもらったことがありますか。もしないのであれば、今からでも信用できる人に評価をしてもらいましょう。ほんの少しの時間でもいいので、配偶者や兄弟姉妹、親しい友人と向き合って率直に評価してもらうことをお勧めします。でも、その前に必ず彼らの率直な評価に対して反論や弁護や異論を唱えることをしないと誓ってください。そして、いざ彼らがあなたを信じて評価を始めたら、決して反論をせず、ただ素直にそれを聞きましょう。この本に書かれた罪のリストを一つ一つ評価をしてもらうのです。その時、全く問題なし、時々問題あり、頻繁に問題あり、そして罪がすでに自分の人生の特徴になってしまっているという4段階の評価をしてもらいましょう。その回答を明確にするために、例を挙げてもらうこともできるでしょうし、彼らの評価に同意できないとしても、それらを謙遜に心に刻むのです。神様は彼らの評価を通して、あなたが見ようとしていた罪に目を開かせてくださるかもしれません。そして、あなたが自分の罪に気づいたときは、それを常に福音の中で解決しなければならないということを覚えておください。私たちの段階的な成果、 つまり罪を脱ぎ捨ててイエス様の似姿を身につけることは、二つの要石によって行われることを知っておいてください。この二つの要石とは、一つはイエス様の義であり、もう一つは聖霊様の道からです。私たちが神様の前に立ち、神様に受け入れていただくためには、常にイエス様とその完全な義に頼らなければならないからです。そして私たちの人生の中にある罪を処理してくださり、聖霊の実を結ばせてくださる聖霊様にいつも頼ることが必要なのです。これが本当に大切なのです。では最後にもう一度ペテロの手紙の第5章5節の御言葉を読んで、この番組を終わりたいと思います。そこには、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです、とあります。ブリッジズ氏はこのように彼の本を締めくくっています。いかがでしたでしょうか？皆さんも自分の罪の問題を解決して、神様の御前に清く立ちたいと思ったのではないでしょうか？いつも私たちを傲慢に押さえつけている不快感から解放されましょう。そしてそのためには、ジェリー・ブリッジズ氏の勧めに従って、今日から私たちが自分の罪と向き合うことができるように祈るのです。この放送をお聞きのすべてのリスナーが謙遜に自分に内在する数々の罪を認め、主の義と御力によって現れ、綺麗な人となれるように願い祈ります。それは決して簡単な道のりではありませんが、私たちクリスチャンが必ず克服しなければならないことなのです。そのために神様が私たちに道からと恵みを与えてくださり、主にあって勝利できることを祈ります。アーメン。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪。最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は横山勝でした。また新しいプログラムでお会いしましょう。さようなら。Oh,
今日の放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。